石油ランプ、寺田虎彦作、音訳菅原智子。生活上のある必要から近い田舎の寂しいところに小さな隠れ家を設けた。大方は休日などの朝出かけて行って、夕方はもう東京の家へ帰ってくることにしてある。しかしどうかすると一晩くらいそこで泊まるような必要が起こるかもしれない。そうすると夜の灯火の用意がいる。伝統はその村に来ているが、私の家は民家とかなりかけ離れたところに孤立しているから、河川工事が少し面倒であるのみならず、月に一度か二度くらいしか用のないのに、わざわざそれだけの手数と費用をかけるほどのこともない。やはり石油ランプの方が便利である。それで家が出来上がる少し前から、私はランプを売る店を注意して訪ねていた。散歩のついでに時々本郷神田編のガラス屋などを聞いて歩いたが、どこの店にも持ち合わせなかった。それらの店の店員や主人は、石油ランプはどうも、と特に和の字にアクセントを置いていって、当惑そうな、あるいは気の毒そうな表情をした。傍らで聞いている古典員の中には、顔を見合わせてニヤニヤ笑っているのもあった。おそらくこれらの店の人にとって、今頃石油ランプのことなどを顧客に聞かれるのは、当の昔に死んだ祖父のことを戸籍調べの巡査に聞かれるような気でもすることだろう。ある店屋の主人は、銀座の十一屋にでも行ったらあるかもしれないと言って注意してくれた。散歩のついでに行ってみると、なるほど、あるにはあった。米国製でなかなか丈夫にできていて、ちょっとくらい放り出しても壊れそうもない。またどんな強い風にも消えそうもない。実用的には申し分のなさそうな品である。それだけに、どうも座敷用または所宅用としてはあまりに殺風景なような気がした。これは台所用としてともかくも一つ求めることにした。ろうそくにホヤをはめた食材や手食もあったが、これは明るさが不十分なばかりでなく、なんとなく一時の間に合わせの灯火だというような気がする。それにランプの炎はどこかしっかりした定力を持っているのに反して、ろうそくの炎はいわば根のない浮き草のように儚い弱い感じがある。その上にだんだんに燃え縮まっていくという自覚は、なんとなく私を落ち着かせない。私はろうそくの光の下で落ち着いて仕事に没頭する気にはなれないように思う。しかし何かの場合の臨時のようにもと思って、これも一つ買うことにはした。肝心の石油ランプはなかなか見つからなかった。粗末なのでよければ田舎へ行けばあるだろうと思っていたが、いよいよ当たってみると、都に近い田舎で電灯のないところは今どきもうどこにもなかった。したがってそういう寂しい村の雑貨店でも、神田本郷の店屋と全く同様な反応しか得られなかった。だんだんに意外と当惑の心持ちが増すにつれて、私は東京というところは案外に不便なところだという気がしてきた。もし万一の自然の災害か、あるいは人間の故障、例えば同盟非業や何かのために電流の供給が中絶するような場合が起こったらどうだろうという気もした。そういうことは非常に稀なこととも思われなかった。一晩くらいならろうそくで間に合わせるにしても、もし数日も続いたら誰もランプが欲しくなりはしないだろうか。これに限らず、一体に我々は平勢あまりに現在の脆弱な文明的設備に信頼しすぎているような気がする。たまに地震のために水道が止まったり、暴風のために電流やガスの供給が断たれて狼狽することはあっても、しばらくすれば忘れてしまう。 そうしてもっと甚だしい、もっと長続きのする断水や停電の可能性がいつでも目前にあることは考えない。人間はいつ死ぬかわからぬように、機械はいつ故障が起こるかわからない。ことに日本でできた品物にはごまかしが多いからなおさらである。ランプが見つからない不平からついこんなことまで考えたりした。そのうちに偶然ある人から日本橋区のある町に石油ランプを売っている店があるということを教えられた。やっぱりないのではない。自分の探し方が不十分なのであった。ちょうど忙しい時であったから家族を店にやった。その店は卸屋で小売りはしないのであったが、強いて頼んで二つだけ売ってもらったそうである。どうやらランプの体裁だけはしている。しかし非常に粗末な薄っぺらな品である。店屋の人自身が、これはほんのその時きりのものですから長持ちはしませんよと言って断っていたそうである。どうしてわざわざそんなひととき限りのようにしか立たないランプを製造しているのか、そういう品物がどういう種類の需要者によってどういう目的のために要求されているかということを聞き正してみたいような気がした。なぜもう少ししっかりした役に立つものを作らないのか、要求しないのか。この最後の疑問は、しかしおそらく現在の我が国の物質的のみならず、精神的文化の種々の方面に当てはまるものかもしれない。この間に合わせのランプは、ただそれの一つの象徴であるかもしれない。二つ買ってきたランプの一つは、石油を入れてみると、そこのはんだ付けの隙間から油が染み出して用をなさない。これではひとときのようにも立ちかねる。これはランプではない。つまりランプの外観だけを備えた玩具か標本に過ぎない。ランプの芯は1羽でなくては売らないというので、1羽百何十本買ってきた。おそらく生涯使っても使い切れまい。自分のうちでこれだけ充実した未来への準備は他にはないだろうと思っている。しかしランプの方の保存期限が芯の一本の寿命よりも短いのだとすると心細い。このランプに比べてみると、実際アメリカ出来の台所用ランプはよくできている。粗末なようでも急所がしっかりしている。すべてが使用の目的を明確に眼前において設計され製造されている。これに反して日本出来のは、見かけのニッケルメッキなどに無用な骨を折って、使用の方からは根本的な油の漏れないということの注意さえ忘れている。ただアメリカ製のこの文化的ランプには、少なくとも自分にとっては一つ欠けたものがある。それを何と名付けていいか、今ちょっと適当な言葉が見つからない。しかしそれはただこのランプに限らず、近頃の多くの文化的何々と称するものにも共通して欠けているあるものである。それはいわゆる装飾でもない。何と言ったらいいか、例えば書物のページの余白のようなものか、それとも人間の体で言えば、例えばまあ耳たぶか何かのようなものかもしれない。耳たぶはあってもなくても別に差し支えはない。しかしなくてはやっぱり物足りない。その後、軽井沢に秘書している友人の手紙の中に、かの地でランプを売っている店を見たと言ってわざわざ知らせてくれた。また郷里へ注文して取り寄せてやろうかと言ってくれる人もあった。しかしせっかく遠方から取り寄せても、それが私の要求に応じるものでなかったら困ると思って、そのままにしてある。どうせ取り寄せるなら、どこかイギリスあたりの片田舎からでも取り寄せたら、そうしたらあるいは私の思っているようなものが得られそうな気がする。しかしそれも面倒である。結局私はこの油の漏れる和製の文化的ランプをはんだ付けでもして修繕して、どうにか間に合わせて、それで我慢するほかはなさそうである。定本、寺田虎彦全集、第7巻、岩波書店。平成9年6月5日発行。